慈愛に出会えてよかった。子供の頃から怒りを抑えるように周りに言われてて、嫌なことされても我慢するのが癖になってた。出会った女性や友達や職場でも嫌なことばかりされて、それでも我慢してたけど、ある時全てが無理になって引きこもりになった。死のうと思ってたけど、伊佐さんのスレを知って慈愛を試したら、怒りの感情が湧き出てきて怖いくらいだった。そこで生まれて初めて怒りを許すことをしてみたんだ。そしたら、怒りを抑えて我慢してた時の方がよっぽど悲しかったし、辛かったことに気づいた。今はもう死のうとも思わないし、嫌なことは嫌だからもう自分にはさせないと、より自分を大切にできるようになった。ネガティブな感情で悩んでる人は、それも含めてありのままで良いと思えたら、新しい方向に進めるかもしれません。
自分を愛そう、大切にしようとしているのですが、愛してるよとアファしたら、うるせえブス、お前みたいなブス愛せるか、お前みたいなバカなんてどうやって愛せってんだよみたいな抵抗が出てきて泣きそうになっています。
伊佐さんのスレに似たようなことが書いてあるけど、あなたは自分と向き合うのを拒まれてるんだよ。それは本心じゃない。だから時間をかけて少しずつ自分を大切にしていくんだ。自分は自分の本心を知れるまで半年くらいかかった。他の人もそうだけど、いきなりいろいろ変えるのは無理なので、すぐ変えたい嫌な状況があって、それをすぐ変えたいから慈愛するのは、抑えてたネガティブな感情と向き合い続けなきゃいけなくてしんどい。だから例えば仕事が忙しくて趣味をおろそかにしてたりしたら、その時間を多く取るとか、美味しいものを食べるとか、気乗りのしないことをする時間を減らすとか、できることから少しずつやる。嫌な部分を認められないからモヤモヤしたり悲しくなるけど、最終的にまあいいやと思うこと、思えなくてもそれは今まで傷ついてたからしょうがないと思うこと、そしてまたモヤモヤしても許す。それを続けたら、考え方が変わって自分を受け入れられるようになっていくよ。そしたら、慈愛は空気と同じでないといけないものってわかる時が来る。
そういえば、最近はめっきりそういった何かを楽しんだりする時間が減っていました。
自分も同じ心境だったので、何をしても楽しくないというのはわかります。自分は昔好きだったことをやったりしました。海が好きだったので休日に一人で行ってぼーっとしたり、音楽とか漫画も好きだったので CD と漫画とお菓子を買い込んで、一日中好きな曲流しながら漫画読んだりしました。そうしてる時は快ではなかったけど、嫌なことを考えずに済んだのに気づいたので、イライラモヤモヤしてるよりいい時間だと思って少しずつ増やしたりしました。正直なところ、最初はなんで昔はこれが楽しかったのかなというのが感想でした。楽しいことをしても楽しめないほどまでに疲れて、辛いことを我慢してるのが当たり前になってるのに気づけなかったんです。だけど、そのせめて嫌なことを考えなくて済む時間を増やしていったことが、結果的に今の良い状態につながってると思えます。イライラモヤモヤしてもまあいいかと思ったら、しばらくほんの数秒でも少し無になったりホッとしたりしませんか？いきなり快を目指しても現状とのギャップが大きいので、抵抗がすごく疲れてしまうので、できることから始めるのが大切だと思います。
職場恋愛の彼に対してやきもちを焼いてしまい、少し悪態をついてしまった。何回か同じことをしてしまって嫌われるんじゃないかと不安です。
そのままだと確実に嫌われます。なぜならやきもちを焼き、悪態をついた、だから嫌われるというように条件をつけて、あなたが行動したことがその状況になってしまうと密接に関連づけているので、 LOA が働き、その状態が引き寄せられます。慈愛をして、そんな自分を本心から許して愛するとどうなるか。やきもちを焼いてもまあいいや、悪態をついてもそんな自分を愛すると本心から思えたらどうなるか。やきもちを焼き、悪態をついたけれども、そんな自分でも愛されるという LOA が働き、同じことをしても相手から愛されるような現実を引き寄せます。これは認識の変更や完璧を採用するのと同じで、慈愛が完璧でなおかつ他人は関係ないという言葉のからくりです。伊佐さんは慈愛は叶えるためのものではないと言いましたが、言葉にすると蒸気のようにシフトチェンジするので、結果は完璧やチケットの7章を採用するのと変わりません。そのためにまずできることから自分を大切にするといいです。反対の自分になりたいようなことに取り組むと抵抗が大きく疲れてしまいます。あなたの場合は不安でもいい、それでも許す、許せなくてもまあいいやくらいから始めると楽です。慈愛は完璧なので、自分を大切にしてどんな自分でも OK を出してください。そうすればどんな自分でも相手から大事にされて愛されるようになります。他の人やお金や物も同じです。世界から大切にされて愛されるようになります。自分を愛したり許すのは本来はその状態が当たり前なので簡単で楽なんですよね。だから慈愛は完璧出しおすすめです。 焼きもち焼いても不安でも、それが本心なら、その気持ちを持ったままうまくいっていいんですよ。
ひたすら慈愛に取り組んできましたが、どんどん外に求めなくなる自分に、すごく不安を感じてしまいます。
そもそもちゃんと慈愛できてたら、不安になり続けることはありえない。不安でもいい、心配でもいいと、本心から思ってたら、不安になっても心配しても、それは一過性の感情だと分かりきってるので、その状態で居続けることが難しい、というかできない。伊佐さんのスレを読んだことあるかどうか知らないけど、慈愛だけでは、現実は何も変わらないよ。伊佐さんの言葉を借りると、不安の上から、大丈夫と言い続けてるだけなので、大元が、願いとは努力をしないと、叶わないものである自分のままなので、慈愛をしても、大きく現実は変わるわけないんだよ。あなたは、慈愛をした、だから慈愛をした分だけ、願いが叶うのを許可してるだけなの。だから、そもそもの認識を変える必要があるんだよ。もっともっと慈愛してみて。それでどんな自分でも OK だと本心から思えたら、願いが叶う自分も OK になるだろう。そうやって、大元の認識を何でもうまくいく自分にしないと、叶ったり叶わなかったりするんだよ。竹とんぼを極めてみなよ。話はそこからだよ。
竹とんぼを極める、イコール、今に楽しみを見つけて、その場で満たされる、ということですよね。
あなたの本心が、もっと大きなものを手に入れたい、素敵な恋人が欲しい、一人は嫌、でしょ。なぜそう言えないのかというと、そう言うと願いが叶わないような気がするからでしょ。その部分を認めてない自分がいるんだよ。そして、慈愛と願いを叶えることを取引してるんだよ。だからさ、もっとありのまま素直になっていいんだよ。もっと本心のままでいいし、本心で願ったものを叶えてもいいんだよ。慈愛を進めたら、ありのまま、どんな自分でもいいと思えるようになるよ。
自分の欲を認めてもいい、みたいなことですか？
悪い自分はいないし、何を考えてもいいし、何を感じてもいいんだよ。何かをしたらダメ、というのは条件付きなので、本当の愛じゃない。だってそこに取引があるでしょ？それは無償の愛じゃないんだよ。すでにあるとか叶ってるとかっていうのは、個人の感覚なんだよ。あなたたちは、叶うか不安で、人の意見を聞いて、それを実行したら叶うかも、って期待して聞いて、それをそのまま実行したら叶うって取引をしてる。でも、人の意見とか関係ないんだよ。達人も俺の意見もね。あなたたちの感覚や考えてることが全て正解なんだよ。その自分に対する揺るぎない信頼を持つことが一番重要で大切なこと。そして、その自分がチケットの7章を信頼してたらどうなる？叶う自分になってて、願ったことは叶うしかないじゃん。
他人に愛してほしければ、自分で自分を愛すというのがいまいちわからない。
他人は愛を持ってません。愛は、あなたの中にしかないあなただけの感覚です。自分に愛してると言って、愛を感じてるどうかがわからないわけがないです。つまり今自分を愛せてないんです。だからやり方を変えるしかありません。あなたが愛を感じる相手に自分を置き換えたりとか、やり方はいろいろあります。どれが合うかはあなたにしかわかりません。それを見つけましょう。自分のように感情を抑えてた人間は、思ってることが抑圧された自分の意見なんだよね。引き寄せとチケットに出会った時は、復縁希望だったんだ。これで変えられると思って、会でいようとして、相手に嫌なことされ続けて我慢して、ボロボロになったんだよ。でも、プライドの高い相手が謝ったりとか、うまくいったりいかなかったりはした。伊佐さんを知って、慈愛とブレインダンプを繰り返したんだけど、最初に出てきたのは、本心とは真逆の意見。その相手に愛されたいとか、大事にされたいとか、そういうのね。でも相手は変わらなかった。だからもう相手の気持ちを考えるのをやめて、自分の本心だけに、忠実になろうと思ったんだよ。自分のことを飼ってる猫だと思った。そしたら、その猫に嫌なことする奴に、飼い主の俺は怒るよな。それが普通だな。よし、自分にそう思おうと決めた。それで見えた本心は、相手のことが死ぬほど嫌い、顔も見るのも嫌、大事な自分に近寄られたくないだったんだ。相手を心の底から憎んでたし、恋愛も、結果が良ければ、家庭はどうでもいいわけではないと気づいた。そう思ったら、復縁したい時は苦しかったのに、すごい楽だったんだよ。怒りの感情にまみれて怖かったけどね。その相手とは自然と切れたし、理想の相手が現れたから、今はどうでもいいというか、あんな相手を好きだったのが、バカだったなくらいにしか思わない。自分も達人さんもそうだけど、みんなに変わってほしいと思うんだよね。個人的には、みんなもっとわがままに、自分だけを大切にしてほしい。
慈愛をやり始めてから、職場で苦手な人や嫌いな人に腹を立てたら、心の中では、我慢しなくていいのかもと思い、ものすごい罵詈雑言を思いまくってしまってます。自分の性格がどんどん悪くなっていくような気がするし。 たまにですがガイドにまで出てきてしまってます。
同じ道を通ったけど私は切れまくったよ。自分を猫だと思ってから一切我慢しなかった。他人は自分に我慢を強いてそれに尽くしたのに見返りなかったしね。自分の全てを許すけど他人は一切許さないと思った。それやるとエゴがすごくて怒りはマイナスを引き寄せるとか、仕事が接客業だったし仕事中はさすがにこらえないととか思ってた。でもある時心の声が聞こえたんだよね。俺の気持ちは無視か、これが本心だろってさ。要するに自分は我慢して我慢したから仕事や人間関係がうまくいくという前提でいたことに気づいたんだよ。だから自分が我慢しないと相手は我慢を強いるし、我慢しなきゃうまくいかないような相手や状況を引き寄せてたんだよ。それはもうやめたと思ってエゴに対しても切れまくった。てめえが言ってることは嘘だ、俺は愛されて大事にされて当然だ、だから切れたらお前の言うほど悪いことが起きるか試してやると思って感情に素直になることにした。道を譲ったのに肩をぶつけてきた土方の兄ちゃんに切れたり、店で呼んだのに何回か無視されたら切れたり、仕事中に嫌な態度の客に露骨に嫌な態度を仕返したりした。そしたらさ、エゴのやつが言ってたことは一つも起きなかったんだよね。土方兄ちゃんに殴られもしないし、仕事先にクレームの一つも来なかった。それどころかむしろ向こうから謝ってきた。その時に感情や考えてる内容は結果に全く関係ない、前提が重要なんだと本心から思えたし、あんなに不安を煽ってたエゴに何の力もないことを悟ったんだよね。まあこれはかなりの荒療治だけど、感情や考えてることは結果に関係ないよ。嫌なことは嫌で何が悪い、向こうが大事にしないのが悪いんだよ。だって自分は愛されて大事にされて当然の人間だからって思って生きていいんですよ。
感情が現実を引き寄せるとか、いい気分だといいことを引き寄せるっていう言説について、それは正しくないという結論を出されたということですね。
これはさ、実はチケットに書いてある。チケットでは観念を変えることも感情による引き寄せも否定してる。自分は実感した後になりほどと思った出来事がいくつかあるんだけど、いつも周りに男の人がいる、モテる女性いるじゃん。その女性って彼氏に振られて悲しくて辛い時でも他の男性から優しくされるでしょ。彼氏に振られたから男性には優しくされない、もう彼氏できないとかエゴは言いそうなのに、すぐに次のもっといい彼氏作る人とかいるでしょ。知り合いの社長は若い時に起業したらしいんだけど、一緒に起業した人に裏切られて数千万の借金を背負ったらしいんだ。派遣をしてなんとか食いつなぎながら、ヤクザにもいろいろ嫌がらせをさせられたらしいんだけど、金を返すあてはないのに最終的にそれを楽しんでたらしいんだよね。自分なら何か見つけて返せるでしょ、辛いけどもこれも貴重な経験だからとか思ってたらしい。実際すぐあった仕事を見つけて半年で借金を完済した上に、また企業を起こして月収2000万超えになった上に、周りは信頼できる人ばかりになったんだってさ。チケットを知らなくてもうまくいってる人はいて、その人たちって現状やその時の感情とか関係なく自分がうまくいく状態が当たり前だと思ってるんだよね。
猫って愛され上手だなと思います。
猫は究極の愛され存在ですよ。私の猫は野良猫で、ゴミ捨て場のゴミを漁ってるような猫でした。当時は動物禁止のマンションでこっそり飼ってたんだけど、撫でられないし、トイレを片付けたり一定時間以上遊ばないと走り回って寝られなかったりなど手間はかかりました。でも可愛いから全然嫌じゃなかったんですよね。引っかかれたり噛みつかれたりもしたけど、猫と生活してるだけで幸せだったんですよ。マンションを追い出されても自分が何とかしようと思ってました。猫はありのまま嫌なことは嫌で、飼い主の都合とか考えずに好きに生きてる、存在してるだけで愛されてて、ご飯ももらえる、その生き方を見てたら自分もそのくらい愛されていいのではって思ったんですよね。そして自分もそう思ってみたんですよ。そしたらエゴがいろいろもっともらしい理由をつけてダメ出しするんですが、それを聞いてたらもう嫌だ、この頭の中の声に耐えられないと思う時が来たんですよね。ちなみに猫は今一軒家で飼ってて、抱っこもできるようになりました。
ブレインダンプをするときにネガティブな思考だけでポジティブな思考は書かなかったですか？
実はブレインダンプはめんどくさかったので1ヶ月もやってないんですよね。慈愛はいつでもできて楽だし、やってて楽しかったので続けました。そういう感覚的なものを信頼した方がいいんじゃないかなと思います。結果には何も影響しないので、個人的には好きなこと書いたらいいと思います。
エゴを採用するとかしないとかどうやって決めていますか？
びっくりする意見かもしれないけど、エゴも自分で決めていいですよ。 私は気に入らない奴は、大体エゴだと思ってます。
無条件に何でも叶うのが当たり前という認識を、確固たる事実として持てるようになったということですか？
おそらくだけど、自分の意見が感覚的というよりは、こういうロジックが働いてこうなるって説明してるのは、そういう考え方が自分には受け入れやすかったからなんです。無条件に何でも叶うのが当たり前の状態っていうのは確かにあるんですよ。でも、それが理解できたという感覚的な部分というのは、人によって異なるんです。チケットではすでにあるでしたけど、他の達人さんは叶ってると叶るとか愛しかないとかいろいろ言うじゃないですか。それが自分では、こういうロジックが働いたからこうなってるんだ、なるほどわかった、と思った時があるんですよ。だから、自分や達人や、もっと言えばチケットは無視してほしいんです。あなたの何でも叶うような感覚はあなたにしかわからないんですよ。そして、この部分すらチケットには書いてあります。あなたが何かを叶えるために何かをする、達人や私の意見を聞いて実践するのは、エゴによる幸福獲得ゲームの内側なんです。私はある時、それに気づきました。それに私含めて達人なんて、表現が違うだけで全員同じこと言ってますし、あなただけのチケットがあるんですよ。そして、あなたはすでに7章にいます。エゴと手を切るところにいるんですよ。そしてそのやり方は、あなたにしかわからないんですよ。慈愛は完璧なんですよ。チケットは人によって生き方が違うんですよ。人によっては簡単だけど、人によっては難しく、自分にも難しかったです。それが誰でも簡単に行けるように発明をした人、それがイサさんです。自分の全てを許す、認めるっていうのは、自分が完璧で自分の意見や存在を全て受け入れるってことです。つまり、受け入れたくない意見や相手は受け入れないってことでもありますよね。それはエゴと手を切るのと同じことなんです。なので、慈愛はかなりおすすめです。